教会の暦では受難節にあたります。神の御子であるイエス様が私たちの罪のために人として来られ、十字架にかかり苦しまれた日を覚える習慣です。イエス様が受けられた苦しみは数多く、その悩みは私たちには計り知ることができません。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、復讐することもなく、それをすべて正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス様は神様でありますから、権威や力を振るうこともでき、そう十字架に乗ってる時に挑発されましたけれども、十字架から降りることも、あるいは天の軍勢を用いてその兵隊を一網打尽にすることもできるのですが、しかしその力や権威を誇示することなく、ご自分の運命に従われました。もちろん私たちは、毎年このイエス様の受難のこと、受難の一連の出来事はよくよく知っておられると思います。イエス様の受けられた苦しみ、イエス様の受けられた悩み、そのイエス様の苦しみが私たちのため、私たちの罪のためであることはよく知っている。でもどこまでも身を低く謙遜であり、十字架の死にまで従われたイエス様の従順さと献身が分かりません。今の時代であまり聞かれなくなってしまった言葉かもしれません。従順、献身。ただ神様の恵みばかりを求め、自分の考える最善を主の御心と思う私たちには、その与えられた命、与えられた道を従順に従うイエス様のその生き様がよくわからない。したくないことであれば、したくないと拒否をすればいい。なぜイエス様は十字架にかからないことを選ばなかったのかとさえ思う。挙句の果てには十字架を直前に控えたこの場面、御心がなりますようにと祈ったイエス様のお心が理解できないと思います。なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったのでしょうか。悪いことしたんでしょうか。そもそもイエス様はなぜ何も抵抗しなかったのでしょうか。この少し前の箇所には二振りの剣のことが書いてありますが、剣を片手に、その大祭司のしもべの耳を切り落としたという話が、ちょっと聖書の箇所に出ておりますが、でもどうして力で抵抗することをされなかったのでしょうか。またイエス様が死ぬこと以外、これは大きなテーマですけどね、イエス様が死ぬこと以外に私たちの罪を救う方法は他になかったのでしょうか。これらの疑問は イエス様の思いを理解することに大変役立つものです。なかなか忙しい中でこういうテーマを考えることは難しいものだと思います。なぜイエス様が十字架にかかったのか、どうしてイエス様は抵抗しなかったのか、そしてイエス様が死ぬこと以外に他に救いの方法は本当になかったのだろうか、あれこれと疑問が浮かび、その疑問を答えを探ろうと聖書を読み続けて、そしてイエス様の思いを、神様の御心を知ることはとても大事なことなわけです。それでも十字架の死を選んだイエス様の決断、イエス様は決断したんですけどね、十字架の死を選んだイエス様の決断と従順に私たちは大変教えられるわけです。今日開いていただいたルカの福音書22章39節から46節のこの内容は、よくゲツセマネの園の祈りと題される箇所です。場面はエルサレム郊外にあるオリーブ畑、アラム語で油絞りを意味するゲツセマネの園です。エルサレムの城壁からほどない距離、本当に歩いて1キロ2キロもしない距離の中にある小さな園、私も聖地旅行に行った時にそのことはよく記憶した、本当にそのオリーブが生えている小さな園、そこでイエス様たちがどうやらエルサレムに来るたびにいつもその場所をで祈られた場所だったようです。特別この時だけ来て祈ったのではなく、いつもこの場所でイエス様たちが祈られた。弟子たちと最後の食事をしたその後、直後、イエス様はこの場所に来て苦しみもだえられます。一緒にいた弟子たちもそのなんとなく雰囲気が伝わってきます。ただならぬ雰囲気、イエス様の中に感じる緊張感、そうしたものを肌で感じ、そしてイエス様が弟子たちにも祈るように命じたのですが、ご自分も石を投げて届くところのほどのところに行き、ひざまずいて祈られます。神の子のイエス様でさえ、神様であるイエス様でさえも十字架にかかって死ぬことがよほど怖かったのでしょうか。しかし、もしも死ぬことが怖ければ、私は思うんですけれども、何よりも先に神様に命乞いをしていると思うのです。十字架にかかることが怖い、これから受ける痛みを考えると怖い、先のことが分かるだけにそれが怖いと、もしもイエス様がそういう恐怖を感じていたら、ああお父様、どうかこの苦しみを取り除いてください、どうか私をそんな目に遭わせないでくださいと、そのように命乞いをしているはずだと思うのです。そしてもし命乞いをしているならば、あなたの御心がなされますようにとはきっと祈らないと思うのですよ。悲しみのあまり死ぬほど苦しまれたイエス様は、ご自分の弟子たちにも祈るよう命じられました。 弟子たちもその要請に応じて一緒に祈るのですけれども、しかし残念なことに彼らは眠ってしまいます。この辺のコントラストが面白くて、これから待ち受ける恐怖と戦うイエス様、とっても緊張して、そして汗が血のしずくのように滴り落ちたという表現もありますが、そのように恐怖と戦うイエス様とは対照的に睡魔に負けて眠ってしまう弟子たちが聖書に描かれています。マタイとマルコの福音書の両方の福音書を比較しますと、こちらではもう少しだけ長くイエス様とのやり取りがあります。どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて目を覚ましていなさい、そのやり取りが3回繰り返されるんですよね。なぜ寝てるのか、起きなさい、ね、しばらくは祈ってる、でまたイエス様が違うところ別のところで祈り続けて、また戻ってくると寝ている、それが3回繰り返される。ルカの福音書は1回だけですけれども、彼らは悲しみの果てに眠り込んだと記されています。イエス様の悲しみを肌で感じ、そばで感じ、彼らも悲しんでいたのですけれども、一緒になって悲しんでいたんですが、肉体の弱さゆえに眠り込んでしまうのであります。しかしですね、イエス様の言われた言葉が私たちはどうしても心に残るのです。誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい、これは単にその場面のことだけにとどまらず、何か誘惑が起きた際には起きて祈り続けることが大切であることを私たちに示しているように思います。とにかく祈りなさい、絶えず祈りなさいという言葉がテサロニケの手紙の中にありますけれども、まさに私たちが誘惑に打ち勝つために祈り続けることをイエス様はおっしゃってたように思うのです。イエス様はひざまずいて天の父なる神様に祈りました。皆さん、お祈りの時にひざまずいてお祈りをしたことがあるでしょうか。カトリックの教会とかはですね、この会堂の中にそのひざまずく台がありまして、そのようにですね、こう天の父なる神様に祈る時間があります。ひざまずく行為、なかなか普段の生活の中でひざまずいて祈るということ少ないのではないかなというふうに改めて思います。私牧師もそうです。大抵私たちがひざまずくとき、ちょっと土下座とは違うんですけれども、ひざまずくとは神様に何かを必死に恋願うときに、誰かに教えられたわけではないと思うんですけれども、おのずと出てくる行為だと思うんです。イエス様にとってはその願いとは杯が取り去られること。この杯はもちろんお酒を入れるカップのことなんですけれども、でもそれは甘いお酒ではなく、ぐつぐつと煮立った苦い杯、この杯は罪に対する神様の怒りと憤りのことを意味するもの。この場合で言うならば、十字架での苦しみ全体を意味する言葉です。私たちの想像にたやすく杯を取り去ってください、すなわちイエス様もこの十字架の苦しみを取り去ってほしいと本当に願っていたんです。 十字架の苦しみに対して私たちいろんなことを想像します。人々の罵りやあざけり、鞭打ち。十字架刑の無誤差は言葉になりません。映画でもジーザスであるとか、まあ、パッションという映画であったりとか、まあ、いろいろなところでその十字架刑の無誤差を私たちに見せておりますが、歴史上で類を見るほどむごい処刑道具、人類の考えたですね、処刑方法だと言われているのがこの十字架刑です。もちろんこの苦しみ、十字架の痛みやその悩み、あざけりなど、そうしたものも相含まれていると思います。でもそれだけじゃありません。全人類の罪の責任を背負う苦しみ、重圧っていうふうに言うんでしょうか、一人や二人じゃない、全人類の罪の責任を背負う苦しみは私たちには計り知れない。イエス様一人がそれを全部背負う、どれほど大きな重圧がイエス様の肩に乗っていたことでしょう。さらにそれをはるかに上回る大きな苦しみは、父なる神様に見捨てられるということです。これは神学的な用語なんですけれども、神様の御子でありながら罪人となったイエス様が神様から見捨てられる、断絶される。それ何のため？それは私たちの罪を背負うためにイエス様は見捨てられた。だからあの十字架上の場面で皆さんよくご存知のレマレマ、あ、じゃない、エリエリレマサバクタニというあの言葉、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。それは全人類の罪を背負われたからなんです。父なる神様に見捨てられるという経験をイエス様はしたのです。永遠に一緒であった神であるイエス様が、神の子であるイエス様が父なる神様に見捨てられる、そういう苦しみを味わったのです。この時イエス様は杯が取り去られることを本当に心から願っていました。マタイとマルコの福音書によれば3度も、もしかしたら3度どころではなかったかもしれません。ひたすら祈り、どうかどうかこの杯を取り去ってください。でもその終わりには必ず、しかしあなたの御心がなりますように。でもまた祈り始めて、また祈り始めて、なんとかしてこの杯が取り去られることを願っていた。ある人たちはこれを見て、イエス様は神様じゃない、人間だった、だから人間としてその悩みや痛みを思うと苦しくて苦しくてそのように祈っていた、弱気な発言をしたというふうに解釈する人もいます。しかし何よりも、いや、自分が助かること以上にイエス様が願っていたのは神様の御心がなることです。ここで神様の御心が出てくるのです。自分の願いが、ね、命も助かりたいというその自分の願いが神様の御心を妨げるのではなく、ただ主の御心だけがなるようにと祈ったイエス様の祈りは私たちの模範です。作られたものとして作り主の御心がなるように祈ることは当然のことです。またイエス様も天の神様の御心がこの地上でもなるように 祈りなさいと。先ほども皆さんと共に祈った主の祈りの中で教えています。ゲッセマネの祈りからイエス様の悲しみと苦しみが感じ取れます。しかしそれ以上に私たちに教えているのは、主の御心に従って歩む信仰者の姿です。私は何度、これ弟子たちにですね、何度も起きなさいというふうに言われた、その理由はここにあるんじゃないかなと思うのです。今までは5000人の給食であったりとか、イエス様は一人で祈られることも多い場面がたくさん聖書の中にあるんですけれども、この場面で弟子たちに起きていろ、誘惑に陥らないで祈りなさいと言われたのは、イエス様のその姿を通してひたすらに主の御心に従って歩もうとする信仰者の後ろ姿を見せたかったのではないでしょうか。自分たちの思い描く結果、自分が理想とする思いを主の御心だと錯覚する私たちとは違い、どこまでもへりくだって主の御心に歩むことを最優先に考える、それがイエス様の生き方です。はじめは杯が取り去られることを願っていたイエス様、そう、本当に杯が取り去られることを願っていました。でもそのイエス様も祈りの中で神様への従順に心変わりしていきます。私たちの願うことは自分の思いではなく神様の御心に従うことであることに心が変わってくる。神の子である、よく考えてみますとですね、神の子であるイエス様ですら十字架の苦しみを、十字架の運命を避けることが聞き遂げてもらえなかったんです。私たちはよくクリスチャンで思うんです。イエス様に祈りが聞かれない、どうして私の思いが聞き遂げられないんだろうか、主の御心がどうしてないんだろうかと思いますが、イエス様もご自分のその運命を聞き遂げてもらえなかったのです。だからたとえ自分の思い通りにならなかったとしても、神様の御心に歩むことを私たちクリスチャンも学ぶべきなのです。もしもイエス様の願いが聞き入れられたとしたらどうでしょうか。こんなことを考えてみたいと思うんです。イエス様の願いが聞き遂げられた、イエス様が死ぬことが免れた、イエス様が十字架に関わらなくてもよくなった、イエス様を助けるためにいろんな人たちが現れてイエス様が助かった、もしそうしたら誰が代わりに十字架にかかるのでしょうか。イエス様の贖いが、聖書における贖いがなされなかったら、誰も救われることなく私たちは永遠の滅びから免れることはなかったわけです。主の御心とは私たちの従順です。私たちには自由意志がありますから、強制的に従わせることはありません。この自由をもって神のしもべとして用い、従いなさいと聖書は進めています。イエス様のようになりたい、イエス様のように生きられたらと願う私たちは、どうしても聖書の表面的なイエス様の優しさとか憐れむ心ばかり、弱い人に寄り添うところ、その面ばかりを見ていますが、本当にイエス様が私たちに伝えたいところは、どこまでも自分を低くして主の御心を、神様の御心を成し遂げようとする従順さや献身です。 このことに私たちの多くは気がついていません。なぜイエス様はそこまでして苦しまれたのでしょうか。それは私たちに模範を残すためであり、その足跡に従うよう私たちを召されたからです。教会は神様に召された者たちが集まるところ、神様を信じ神様の言われることに従う者たちが集まるところ、主の御心がなされることを願う信仰者の群れです。御心が天で行われるように地でも行われますようにと私たちは祈り、主の御心がこの地上でもなされることを願います。それだけにイエス様の受けられた苦しみを覚え、主の御心がなされることを第一に願ったイエス様を模範にして歩んでいきたいと心から願います。祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、受難週にあたり改めてイエス様の祈られたゲッセマネの園、ゲッセマネの祈りを今日は学ぶことができました。ありがとうございます。この話に、このストーリーは多くの人がもうすでに知っている通りのことであります。イエス様が十字架にかかられる本当に数時間前、直前において苦しまれたその苦しみはただの泣き言ではなく、それゆえにそれを通して従順さを学ぶためであったと聖書は私たちに教えています。あのイエス様でさえもその願いが聞き遂げられなかった、ここに私たちは神様の御心というものを知ります。私たちも残念ながら聞き届けられる願いばかりではなく、聞き届けられ、遂げられない願いもたくさんあります。主の御心がどこにあるのか分からずに悩むことも少なからずあります。でもどうか私たちの心を強めてくださり、あなたの御心がなされることを、それが最善であることを理解して従うことができる、従う心を与えてくださいますようよろしくお願いいたします。神の教会、神様の御心に従う群れの教会が本当に祝福されて、この時代の中にあってもあなたの栄光を表すことができるよう、どうぞお導きお願いをいたします。この祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。